皆さんこんにちは、三重リンクスの菅原です。
加藤です。
三重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は web.dev に公開されている11月にウェブプラットフォームに追加された新機能から3個のトピックを紹介します。各機能のブラウザのサポート状況なども紹介していきますが、12月8日時点の内容ですのでご注意ください。三重リンクスのウェブサイトで公開している文字起こしページには、各機能の仕様や参考リンクなども載せていますので、そちらもぜひご覧ください。では早速参りましょう。まず一つ目は、Atomic Weight Async メソッドが、Firefox 145でサポートされました。名前からしてちょっと難しそうなんですけども、まずは基本となる Atomic API が何かから教えてもらっていいですか？
はい。Atomic API を理解するには、まずシェアードアレイバッファーを知る必要があって、でさらにシェアードアレイバッファーの効果を理解するためには、JavaScript がシングルスレッドであること、そしてウェブワーカーの必要性を理解する必要があります。
なるほど、結構寄り道が必要な感じですね。
そうですね、複数の API が関係しているのでちょっと難しいように思えますけども、それぞれのコンセプトはそこまで難しくないので一つずつ理解すれば大丈夫だと思います。でまず JavaScript がシングルスレッドっていうのは聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、どうですか？
簡単に言えば一度に一つのことしかできないということでしょうか？
そうですね。で JavaScript がなぜシングルスレッドなのかというところから話し始めると長くなってしまうので、ここではそういうものだっていう前提で話しますけども、JavaScript がシングルスレッドであるがゆえに起きてしまう問題として、例えば1秒間に何万回もループするような重い処理をするとブラウザが固まってしまうっていう問題があります。
ブラウザがフリーズしてスクロールができないとかクリックが効かないという状態でしょうか？
そうですね。でそれを避けるために用意されているのが Web ワーカーです。でこれは別のスレッドで JavaScript を動かす仕組みで、一部の処理をワーカーに逃がすことでユーザーの操作を妨げることなく重い処理もできるようになります。
なるほど、重い処理はワーカーに任せて処理の結果をレンダリングするのはメインスレッドでという役割分担ができるということですね。なんとなくわかりました。
はい。ここで出てくる新しい問題が、メインスレッドとワーカースレッドはメモリを直接共有できないということです。それぞれのスレッドで扱っているデータを共有したいときは、ポストメッセージ関数でデータをやり取りする必要があって、やり取りするデータが大きくなるほど、ここのコストが無視できなくなってきます。で、今度はそれを解決するために、シェアードアレイバッファーっていうのが出てきます。シェアードアレイバッファーは複数のスレッドから同時に参照できるメモリで、これまではデータ自体をポストメッセージで丸ごと送っていたんですけど、シェアードアレイバッファーがあると同じメモリを共有したままここを更新しましたよみたいな合図をスレッド間でやり取りするだけで済むようになります。
なんとなくのイメージですが、複数のスレッドから同時に同じメモリを参照できるってちょっと危険な感じがしますね。
はい、その通りで、片方のスレッドが値を読み込んで処理をしている間に、もう一方のスレッドがその同じ値を変更してしまったりすると、何が正しいかわからない状態になってしまいます。このどっちが先に書いたかわからなくなるような競合している状態のことをレースコンディションと呼びますけども、この問題を解決するのが Atomic API です。
おー、やっと出てきましたね。
はい、ちょっと長かったですね。Atomic API はスレッド間のやり取りを整理する交通整理役みたいなもので、今からこの場所はこっちのスレッドが使うので、他は触らないでくださいといった制御ができる仕組みですね。 もともと Atomic API には他のスレッドの処理が終わるのを待機するためのウェイト関数というのがあったんですけど、これは同期的に止まる API なので、メインスレッドで使ってしまうと待機している間画面ごと止まってしまうっていう問題がありました。
なるほど、それでウェイトエイシンクが必要になるわけですね。
はい、その通りです。
ウェイトエイシンク自体の説明は一瞬でしたね。普通の情報サイトでは積極的にワーカーを使うこと自体あまりないかもしれませんが、逆に画像処理とかが必要になるとほぼ必須になりそうなので、知っておいて損はないですね。
そうですね。
ウェイトエイシンクは Firefox 145でサポートされたことで、全てのモダンブラウザで利用できるようになりました。続いてはトグルイベントのソースプロパティについてです。ボタン要素などによってポップオーバーやダイアログ、ディティール要素の開閉状態が変わったときにトグルイベントというイベントが起きますが、そのイベントオブジェクトにソースプロパティが追加されて、どの要素がそのイベントを起こしたのか、トリガーとなった要素が含まれるようになりました。
はい、これまではボタン要素などがクリックされたタイミングで、そのボタン要素を変数に入れておくなどして、開発者がトリガーとなった要素を管理していく必要がありましたけども、それが少し楽になる感じですかね。
そうですね。ソースプロパティは Chrome、Edge、Firefox ではサポートされていますが、Safari ではまだサポートされていません。最後はインテグリティポリシーとインテグリティポリシーリポートオンリーの2つの HTTP ヘッダーです。これまた難しそうな機能ですね。
はい、これもちょっと寄り道をして、まずはサブリソース完全性、略して SRI というセキュリティ機能について、知っておく必要があります。SRI は外部から読み込む JavaScript や CSS が知らない間に改ざんされていないかをブラウザ側で検証する仕組みで、具体的にはリンク要素やスクリプト要素のインテグリティ属性にコンテンツのハッシュ値をあらかじめ指定しておくことで、その指定されたハッシュ値と今から読み込もうとしているファイルのハッシュ値が一致しているかをブラウザが確かめてくれるというものですね。
これは一致しない場合はスタイルが適用されたりスクリプトが実行されることはないということですか？
そうですね。ただウェブサイトが大規模になってくるとサイト内のすべてのリンク要素やスクリプト要素にインテグリティ属性がついてるかを人力で確認していくっていうのは結構大変ですよね。
確かに見落としたりとかはしそうですね。
そうですよね。それを解消するのがインテグリティポリシーヘッダーです。インテグリティポリシーヘッダーは、このウェブサイトでは全てのスクリプトに有効なインテグリティ属性が指定されていないといけないというサイト全体の方針、ポリシーを宣言します。
結構強力ですね。これは例えばハッシュ値が合っていないスクリプトだけでなく、そもそもインテグリティ属性がないスクリプトなんかも弾かれるということでしょうか？
そうなりますね。さすがにいきなりこのヘッダーを適用するのはなかなかハードルが高いので、そのためにインテグリティポリシーリポートオンリーという2つ目のヘッダーがあります。これは違反が見つかった時にブロックするんじゃなくて、指定したエンドポイントにレポートを送信するためのヘッダーですね。
なるほど。まずはリポートオンリーの方を有効にして、今のサイトの状態を確認しながら改善を進められるということですね。よく考えられてますね。
そうですね。サプライチェーン攻撃はいつ起きるかわからない。もしかしたらすでに起きているかもしれないので、こういった機能は積極的に活用していきたいところですね。
インテグリティポリシー。インテグリティポリシーリポートオンリーは Chrome、Edge、Firefox ではサポートされていますが、 Safari ではまだサポートされていません。 以上、11月に Web プラットフォームに追加された新機能の紹介でした。今回の新機能は私にはちょっと難しかったです。普段の仕事で使う機会が少なそうというか、ただ知っておくことでここであれが使えるかもという引き出しになるので、やっぱりこういう新機能をチェックするのはためになるなと思いました。
うん、そうですね。今必要かどうかに関係なく、まあ、こういう技術を知っているのと知らないのとでは、何か対策が求められた時に取れる選択肢も変わってくるので、やっぱりこうウェブプラットフォームの動向をチェックしておくってことは大事だなと改めて思いました。
最後に、三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインした UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてください。また、このポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけるとエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三重テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で。ありがとうございました。
ありがとうございました。